はい、皆さん、こんにちは。日本医科大学芝生病院研修管理会のポッドキャスターです。私、麻酔科のキムです。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。生姜外科の川野でございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
どうですね、前回は南浦先生のご登場になって
、はい、盛り上がりましたね。
高校球児だってことは知ってたけど、あんなディープな世界があるとは思わなかったね。
本当ですね。僕も知らない一面が見れてるね。とっても良かったですね。
南村先生、故障してなかったらプロになってた可能性あるよね。
ありますよね。やっぱりまたバッティングも、だから本当にそれこそ三刀流ですか。頭も良くて。バッティングもピッチングもっていうことだとね、
スカウトの人にいい球投げるねって言われてたっていうから、ピッチャーだった、
ね、そうですよね、うん、そうですね。甲子園の時はですね、あれなんですよ、実はインターネットで宮崎南高校甲子園ってこう入れると、うん、その OB の方が書かれてるなんかこう文章が出てくるんですよね。
ブログみたいなやつか。
ブログみたいなのか、もとにかく、南野先生も言われてたんですけど、やっぱり甲子園に出るっていうことは、もう後にも先にも、それ一回ぐらいみたいな、まあ、そういう感じでですね、本当にタイミングがあって、こう、行かれたみたいなんですね。で、その、なんていう、予選の時からの話が書いてあるね。うん、そう、南野先生が、まあそこではファーストって書いてあったんです。うん、で、その南村先生がその逆転、準決勝の時に逆転打につながるそのヒットを打ったみたいなのがもうちゃんと書いてある。それでもう、そこで勝ったもんだから決勝は絶対にもう負ける気がしなかったって言って、甲子園に臨んだって。そういうのがあって。
面白いね。
そうなんですよ。で、今、宮崎、その、南高校には、記念碑があって、そこに名前が、南村先生の名前が刻まれてるって言ってました。
いや、そうね。甲子園に出ましたよっていう。
そういう、はあ、そういうこと。やっぱり、それぐらい、やっぱり、公立高校で、ね。
あれ、公立高校で言えば、都立国立高校がね、甲子園出たよね。
出ましたよね、出ましたよね、やっぱり。
ピッチャーが良かったんだよね、国たちも、
ね、そうですね、うん、僕らの先輩で岩村先生っていう先生が今平成立石病院のペンギンクリニックというところで院長されてますけども、うん、その先生も甲子園出られてますよね。
え、あ、そうなの。
消化器、そうです、そうです、そうです。
どこで。
岩村先生も国たちじゃなかったかな。
で、その時に出たってこと。
そうです、そうです。あ、で、あれですよ。もう、だいぶ前ですよ。
国立だって言っちゃ悪いけど、あの時だけでしょ。甲子園出たのは。
もし、あ、じゃあ、それか。
だって、国立だって、いわゆる進学校だからね。
はい。
甲子園なんて、そんな、夢のまた夢みたいな学校だと思う。
そうですね、創部は40、あ、これですよ、国立ですよ、ね。ここは1980年、これですね、多分。そうですね、これ1980年は出てますね。そうですね、それだけですね。支援は1回だけですかね。この時の出たと思いますよ、国立高校で。そうです、そうです。その先生は日本医大の野球で外科に来られて、ただ、あっちの外科ですよね。飯田橋の外科に入られて、うん、で今は平成立石病院の中の、まあ、ペンギンクリニックの院長をやられて、はい。だからたまにそういう人はいらっしゃるんですね。やっぱりちょっとプチ大谷みたいな感じのですね。
仙台は4月から研修どう。何人ぐらいいるんだって、
仙台はですね、かなり多いと思いますね。40人ぐらいはいるんじゃない。仙台の研修医の数とかあんまり把握してなかったです。 北総病院の時はですね、すごく身近に感じてたんですけど、天田木は、なんかもう、全然違うところで行われてる作業みたいな感じ。まあ、新学期になりまして、新年度になりまして、ね、消化外科は6人。
あ、そんな入ったんだ。へぇ。
はい。
それは、内部かな？
もう、うちは外からも来ていただいてですね。もちろん内部もいるんですけど、なんかその、外科では、全国で8番目に多かったりだとか。
あ、すごいね。
都内。はい。結構、頑張ってるんですよね。
あ、何が人気なんだろう？人気のも
と。うちはですね、しっかりハンズオンセミナーとか、やってるのと、やっぱり、評判がいいのはホームページですね。はい、ホームページをすごい、しっかり作ってるんですよね。情報もずっとキャッチアップしてますし、いろんな情報を出してるので、ホームページを見て、見学に来ましたっていう先生は結構年に何人もいらっしゃってですね。
あ、そう。
おおむね評判がいいのと、さっき言ったみたいにハンズオンセミナーをこう結構対外的にっていうかですね、もうオープンアクセスな感じでですね、誰でも来てくださいみたいな感じで言ってるんで。
それ誰が企画してるの？
それもうちの医局長だとかだですね、しっかりやってますね。
医局長、シンジ君だっけ？
そうですね、シンジ先生がしっかり。
もう、これやりそうだもんね、
しっかり。はい。人が多いとですね、外科は。やっぱりこれからは人がいないとなかなか難しいので。
腹腔鏡とかもやってるわけ。ハンズオンでは腹腔鏡主に。
そうですね。ハンズオンは、腹腔鏡もやってますし、あとはうちは、シンジ先生がその VR ですね。VR をやったりとか、あとは今度5月にやるやつは、形成外科と合同でですね、統合結紮やったりしますので、
VR や
ってますね。はい、VR やってますね。あとはその5科です、外科5科の年に2回やってますけども、かなり大掛かりなハンズオンは、それこそ乳腺のエコーガイド化穿刺だとか、腸管を縫うのだとか、あとは腹腔鏡の胆のを取るのだとか、結構こういくつもブースに分けてですね、それをローテーションしてもらうような感じでかなりしっかりやってます
よ、ね。それはどこでやる場所は？
それはですね、その5課のやつは弥生の建物ありますよね、研究棟というのは弥生2号館とか1号館とか。
それは農学
ファミリーマートの。そうですね、農学部の方のファミリーマートのちょっと向かいみたいな。
あ、はいはい。
はい、
あそこ何なの？
そこの、なんか会議室みたいになってるんですよね。昔あそこで、その保険審査とかそういったのがあったりとか、結構広い、こう、なんていうんですか、公園場じゃないですけど、ガラーンとしたこう、のがあるので、そこで、机をいくつも置いてですね、そのハンズオンやったりとか、あとはそのエチコンが、ジョンソン&ジョンソンが近いもんですから、神田に、西神田に本社があるので、そこまで来てもらって、やってきたですね、ハンズオン。
すごいね。
そうですね、やっぱりそういう、まあ、努力の結果がもう間違いなく出てるんじゃないかなっていう気がします。他の大学に比べれば、かなり、やっぱ6人入ってもらえると、医局の活気もですね、
うん、
あるんですよね。
ああ、そうだろうね。
はい。ただ今、すごい大変なのは、こう、回診回るとですね、その簡単水グループだけでも10人ぐらいになっちゃうので、
あ、そうなんだ。
ちょっと、もうかなり多いですね。
まあ、自然局みたいだね。
はい、ちょっと昔の、全体会診までは行きませんけども、かなり大人数での会診。今一番人が多い時期で、これからまた、千駄木で、研修した先生方とかが、北総病院とかですね。
うん。
そういったところにこう行っていただいて、さらにお検査を積んでもらうっていうことになる。
北総はローテーション先になってるわけ？そういうわけではない。
あ、もちろん、研修医の先生はですね、うん、2年間は、ほとんど千駄木だと思うんですけど、その外科入局の後はですね、いくつか関連病院がありますから、その中の、まあ、一つ大きな北総病院は、研修先になるので、最近はそのロボットのこともあって人気が出てるんですよね。手術件数も比較的多いので。
ダヴィンチの研修は仙台、北総でっていう感じなのかね。
そうですね。少なくとも今後はそういうふうになっていくと思いますね。今、今回の4月での移動がほとんどなかったんですね。で、この間もそういう話、先生と一緒にしましたけど、あんまり若すぎちゃって回ると、ダヴィンチまで行かないので、中堅の周りのところで、っていうダヴィンチができるようになりますので、そうするとその 後期選考医みたいな感じの人たちが急にロボットに触るってことはないんですけど、それよりちょっと、また中堅ぐらいで回るときには何ですか、北総は人気が出てきてますし、あとはちょっと最近武蔵小杉がですね、
うん、
ロボット入れて、それでヘルニアの手術とかも自費でロボットでやってるみたいなんですよ。
小杉は誰がやってるの？
ロボットはまあそれぞれというか、そのチームによって違うんです。ヘルニアをやってるのは誰ですかね。野村先生は誰かが指導してやってるみたいですね。誰だったっけ。そうするとヘルニアでできるとですね、かなり若い先生が触れる機会が増えてくるのでいいと思うんですよね。で、保険になってないので、まだ保険に今回できなかったんですね。今年が改定だったんですけど、保険にならなかったんで、また2年後になっちゃうので、太田先生、三島先生ですね、確か。三島先生がヘルニアもやってくれてるみたいなことを聞いたような気がしますけどね。ロボットの、指導ですね。
北総にさ、後期選手で入るとするじゃない。
はい。
最初の初期研修終わってからね。
はい。
後期研修やりますって言ったときに、
はい。
ロボットを早く触れる。それはね。
ですね、今、武蔵小杉はですね、その谷合先生がやっぱり院長なので、
うん、
結構、保険じゃない、診療になりますよね。ヘルニアの手術がロボットでやるっていうのは、うん、それをこう、もちろんちゃんとした手続きを取ってなんですけど、自費でっていうことでスムーズにいってるんですけど、一応北総はですね、保険診療になったらもうとりあえず一気に若い先生にやってもらおうっていうようなスタンスだったので、今回その保険に、こう、なんていうんですか、保険適用にならなかったので、やっぱり、まだ、どちらかといえばハードルが高いんですよね。直腸の手術、結腸の手術、膵臓、肝臓、胃食道っていうことになると、いきなり、こう、腹腔鏡も回復も、やったことない人がいきなりロボットやってみてっていうところまではまだ、教育システムとかはもう成立してないので、成り立ってないので、将来的にはもうすぐにロボット可能性はあるんですけど、現時点においてはまだ後期研修でいきなりロボットってことは多分ないんですが、ただやっぱり僕がいた時なんかも腹腔鏡の胆嚢摘出が結構多くやってたので、そういう腹腔鏡の手術とかはもう早く、それこそ研修医も2年目の先生にやってもらうっていう方針にしてましたから、
外科のステップとしては、回復やって、腹腔鏡やって、ロボットっていうステップアップ。
それが今まで僕らの時はそうだったんですけど、今は一番昔あってヘモヘルニアって先生、多分言われてましたよね。うん、中垂炎、耳、内耳郭でヘルニアの手術って言われてたのが、今はもうヘル、ヘム、内耳郭の手術ってもうほとんど大学病院でやらないので、腹腔鏡の胆嚢摘出術、 そして、ヘルニア。で、これは回復というか、まあ、体表の手術なんで、アンテリオールって言われてる、ね、まあ、前方。そして、腹腔鏡。そして、その後、例えば、バイパス手術。その手術が、胃が取れないから、とりあえず、食べ物が食べれないのはかわいそうだから、胃と腸、小腸をつなぎましょうとか、人工肛門をあげましょうとか、そういったところの回復での手術っていうのが、こう、スタートになって、それから、その S 状結腸切除、胃の幽門側移設、そういった感じになっていくんですかね。しかも一番、あってヘモヘルニアって言われてる部分に関して言うと、もう、圧倒的に腹腔鏡下の胆嚢摘出というのが、まあ、いろはのいいというかですね、ファーストステップです。
なるほど。
まあ、そんな時代です。はい。
だいぶ変わりましたね。
だいぶ変わりましたね。そういった意味では先生、麻酔科とかってどうなんですか？やっぱりいきなり心臓ってことは多分ないと思うんですけど、麻酔の中でもあるんですか？その。
症例的には、まあそうだね。前麻、首から下の、まあ、まあ、心技はちょっとね、あれだけど、リスクの少ない患者さんの全身麻酔。
うん。
で、小児も、小児は除くと。
うん。
いう感じかな。僕たちの頃は、とにかく全麻ができてから、その、硬膜炎麻酔とか。とかいう話だったけど、最近すぐやるよ、比較的早く硬膜炎麻酔もやらせるようになってるけども、やっぱり要するに全身管理とか全身麻酔がちゃんとできないと硬膜炎麻酔なんかやって何かあった時に困るでしょっていうスタンスなので、
うん、
まあ、全身麻酔ができますと気管挿管やってちゃんと全身麻酔ができますよってなってから、まあ、針物、まあ、最近あのブロックもね多くなってきた、
うん、あ、そうなんですか。
神経ブロックとかね、
ルンバールとかもってことですよね。だから、
もうそれ、ルンバールがやっぱ針物では最初かな。ただルンバールの症例自体少なくなってきてるので、
うん、そうですよね。
まあ、ね、カイザーぐらいでしょ、ルンバールやるのは。
なるほど。
合併症が多いからね。まあ、カイザーの時ぐらいか。ただルンバールはね、だからね、今の若い人はあまり上手じゃないかもしれない。
リスクも大きいですよね。
大効果の神経ブロックなんかは若い人に先生方がやりたがるので、腕神経側、打骨神経とか、そういったブロック
の効果で。なるほどですね。
それは比較的早くやってるかな。そんなリスク高くない。
それは外来ですか、それともそのオペ室でやるんですか。
オペ室、オペ室、もちろんオペ室。
なるほどです。あ、なるほど。
外来ではそんなすぐ、まあ、外来にもそんなすぐ出ないし、外来で、ね、効果でやるときは、さすがに、慢神経素ブロックなんか、まあ、それなりにリスクあるじゃん、合併症起こしたりするので。
そうですよね。
なるべくそういうのは外来ではやらないかな。骨神経ブロックとか、後頸骨神経ブロックとか、そういうのは外来であるけども。
その、座骨、そのブロックは、あれですか、その、入院は整形外科なんですか、それとも麻酔科って。
あ、いや、
外来。あ、もう日帰りで。
外来でやるときは日帰り。あ、リーで帰る。
ああ、なるほど。はい。
で、手術患者にもや、もちろんやるので。
うん、
で昔は下肢の手術なんか、ね、硬膜炎麻酔でやってたけど、で僕はそのままじゃないけども、うん、若い先生はそれ大体神経ブロックと座骨神経ブロックと併用してやるとかね、
うん、
そういうふうにやってるけどね。
なるほど。
で局所麻酔薬の量が増えちゃうからね、よしあしだと思う。
まあ、そういった意味じゃやっぱりだいぶ変わってますよ。変わってきてますよね。
変わってきてるよね。
来てますね。
全然違うよね。まあ、こういう形しちゃいけない。昔と全然違うよね。
違う。もう今、先生、その、 この季節といえば、北総病院はとにかく桜が綺麗ですよね。ちょっ
桜
と
が
今日は雨なの。雨であるかもしれ
昨日あたりは綺麗だったね。ほぼ満開みたいな感じだったけど、いかんせん曇り空なので、
なるほ
青空
ど。
の下の、桜並木っていう感じじゃないけど。
北総病院は、桜もそうですし、まあ、本当に、自然が豊かですしね、やっぱりそういう、広々とした感じがあってですね、とっても、働く環境としては僕は、とってもいいんじゃないかなと思って、
すごくいいよね。本当は、あとは周
いい
り
で
に
す。
ちょっと、こうちょっとリラックスできるような場所がいっぱいあればいいんだけどね。
そうですね。ちょっと光がですね、光が 夜になると真っ暗になっちゃうんで、ちょっとこう光のあるようなお店とかがあってですね、中ないんですよね。
ふらっと寄って帰る感じじゃないからね。
そうですね。もう本当に僕は北総病院の時は週に1回、水曜日こう、外周を走ってましたから、
走ってたの？走るっ
外周
て
道路ですね。
マラソンって
ラ
こ
ンニング
と？
して、
なんで？
ラン
な
ニ
ん
ング
でって
し
ことないけど、
て。
偉いね。
そうなんです。北総病院の時に、時はもう週に2回走ろうと思って、で、水曜日は、まあ、とにかく、まあ、歩くようなスピードで30分以上走らないんですよ。だから6キロぐらい走って、今は、週に1回しか走れないですけどね。
知ってんだ。
まあ一応、僕走らないと、どんどん、なんていうんですか、むくんでくるというか、太ってきちゃう。
どこ走る？
今は家の、あれですよ、家の周りを走りますので、休みの日にですね、なんですけど、
偉いね。
北総病院の時はもう週に2回走ってましたね。だからもう本当この季節走るととっても桜の下を本当にずーっとですもんね。
そうだね。
だからとても気持ちよく走ってましたし、そういうのはもう仕事をする環境としては、とってもいいんじゃないかなと思います。やっぱり新年度っていうのはいいですよね。やっぱりこうなんか人が多くなるっていう、もちろんなんていうんですか、ちょっとこう、ごたごたというかですね、そういうのももちろんあるんですけども、新しい風を吹いて、まあ、盛り上げていきたいなっていう気持ちになりますよね。
私もぜひね、いろいろと盛り上げていきたいと思いますけど、このポッドキャストももうちょっと工夫して、いっぱい。
そうですね、またゲストを呼んでですね。
最近はオーストラリアからもですね、聞いてくれる人が出てきて
本当です
ます。
か？とうとう南半球まで。
少しずつ海外にね、出てます。じゃあまた先生、お願いしますということで。
はい、ありがとうございます。今日もありがとうございました。
今年度も頑張っていきましょ
頑張っていきましょう。はい。
う。では
よ
で
ろ
まし
くお願
た。
いします。
よろしくお願いし
は
ま
い、
す。
ありがとうございました。
失礼します。